こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。電子書籍で稼ぐ方法、月5万円は Kindle Direct Publish KDP を用いた電子書籍出版、月5万円程度の印税収入を目標にする初心者向けの実践ガイドである著者の宮は、自身の Kindle 出版における収益推移を背景に、単に原稿を書いて公開するだけでは継続的な販売につながりにくいという前提から話を進める。内容は、執筆前の準備、題材の選び方、読者目線での構成、発信と書籍内容の整合、期限設定、価格変更の考え方までを扱う。中心にあるのは、専門家だけが本を書くのではなく、自分の経験を特定の悩みを持つ読者に役立つ形へ整理するという考え方である。印税月5万円という目標を掲げつつも、本書の主眼は短期的な裏技ではなく、出版を継続するための判断基準と行動設計を示す点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、模倣ではなく検証可能な方としてロールモデルを活用する。本書は、出版初心者がゼロから独自の執筆法を作ろうとするより、まず真似する対象、すなわちロールモデルを見つけることを重視する。ここでの模倣は、他人の文章や内容をコピーすることではない。自分が目指す読者層、扱う悩み、タイトルの付け方、情報の並べ方、日々の発信とのつながり方などを観察し、再現可能な要素を抽出する作業である。初学者は何を書けばよいかだけでなく、どこまで書けば一冊として成立するかにも迷いやすい。実際に読まれている発信者や著者を基準に置けば、テーマ設定と構成の判断を具体化できる。本書が言うロールモデルは、憧れの対象というより出版活動を設計するための比較対象に近い。自分の経験、得意領域、読者との距離感が近い人物を参照すれば、過度に背伸びした企画を避けられる。一方で、モデルの表面的な成功だけを追うのではなく、その人が誰のどの問題に答えているのかを捉える必要がある。型を借り、題材と具体例は自分のものにすることが独自性と実用性を両立させる条件となる。次に、読者目線と執筆順序の再設計で経験を読まれる原稿に変える。本書の執筆論では、書き手が伝えたい順番よりも読者が理解し行動しやすい順番を優先する姿勢が示される。経験が豊富でも、その経緯を時系列で並べただけでは読者は自分に必要な部分を見つけにくい。読者が最初に抱く疑問、先に知るべき前提、つまずきやすい点を考え、章や項目の順序を組み替える必要がある。これは文章表現の構設以前に情報設計の問題である。また、著者独自の書き方として扱われる野宮流の方法も、完成度を追い求めて止まるより、書き進めながら整理する実務的な執筆感と結びついていると読める。出版初心者にとって重要なのは、最初から網羅的な教科書を目指すことではない。読者の一つの悩みに対して、自分が試したこと、うまくいった条件、注意すべき点を読み手が使える順に置くことである。読者目線は優しい文体を意味するだけではない。読後に何を理解し、何を選び、次に何を実行できるかまで見通して原稿を組むことであり、本書はその視点を出版準備の中心に据えている。さらに、売れる題材は自分の経験と他者の悩みが交差する地点にある。本書は書く目的を定め、誰かの悩みを捉え、自身の経験をネタにするという順で企画の土台を考える。これは、自分に特別な実績がないから本は書けないという初心者の停滞に対する現実的な回答である。ただし、経験をそのまま日記のように並べても購入理由にはなりにくい。経験が書籍の題材になるのは、それが特定の読者の不安、迷い、作業上の障害を軽くする形に翻訳された時である。何を選んだかだけでなく、選択前にどのような問題があり、どんな基準で試し、何が変化したかを整理することで、個人的な出来事が再利用可能な知識になる。本書が誰かの悩みが売れるとするのは、悩みを過度に刺激するという意味ではなく、需要の起点を読者側に置くという意味である。さらに、書く目的を先に決めることはテーマの拡散を防ぐ。印税、認知、専門領域の整理、既存の発信の補強など出版の目的によって必要な深さや訴求すべき相手は異なる。経験の棚卸しと読者課題の照合を行うことが、曖昧な企画を具体的な一冊へ変える。そして、月5万円を阻むのは才能不足より期限と発信設計の欠如である。本書は、月5万円を稼げない人の共通点として、出版期限を決めずに動き始めることや、日々の発信内容と出版内容に隔たりがあることを挙げる。期限を置かない執筆は、資料収集や原稿修正を際限なく続ける状態に陥りやすい。とりわけ副業として出版する場合、時間が限られるため、完成基準と公開日を決めなければ、出版そのものが後回しになる。期限は焦って荒い本を出すためではなく、企画、執筆、編集、公開という工程を現実の予定に落とすための装置である。また、 普段の SNS やブログ等で扱う内容と書籍の主題が大きく異なると、発信を読んできた人にとって本の価値が伝わりにくく、書籍を起点に新しい読者へ到達する動線も作りにくい。本書は発信と出版を別々の活動として扱わず、同じ読者の課題に異なる深さで答えるものとして整合させる視点を示す。短い発信で関心や疑問を把握し、書籍で体系的答えるという関係が作れれば、テーマの検証と販売後の訴求を同時に進められる。継続収益は原稿の質だけでなく、公開まで進める運用によって左右される。最後に、無料配布レビュー値上げを販売拡大ではなく信頼形成の順序として考える。本書に関連する紹介情報では、無料での初期配布によって読者との接点を作り、一定のレビューが集まった段階で価格を変更する考え方が示されている。この方法の要点は、最初から高い収益を一冊に求めるのではなく、無名の著者が書籍の内容を読者に試してもらい、反応を得る段階を設けることにある。レビューは単なる評価数ではなく、購入を検討する人に対し、その本が実際にどのような読者に役立ったかを伝える社会的な情報になる。ただし、無料配布や値上げだけで月5万円に到達するわけではない。テーマと読者の適合、内容への満足、継続して見つけてもらう動線が伴わなければ、価格操作は一時的な施策にとどまる。本書の位置づけでは、無料化は永続的な値引きではなく、初期の認知と反応を獲得するための戦略的な選択である。値上げも、読者の反応や書籍の役割を確認してから行うべきであり、目先の販売冊数だけで判断しないことが重要になる。出版後の数字を見ながら、価格、読者評価、発信内容を調整するという循環こそが、印税目標を現実的な運用課題へ落とし込む。結論として、本書は KDP で初めて電子書籍を出したい人、すでに出したものの企画や販売の進め方に手応えを持てない人、そして月5万円を具体的な副業目標として設定したい人に向く。特に自分の経験に商品価値があるのか迷う読者にとって、経験を読者の悩みと結びつけ、出版可能なテーマへ整理する視点は有用である。読者目線、ロールモデル、起源、日常発信との整合といった論点は、原稿作成だけでなく継続的に出版活動を行う際の判断基準にもなる。一方、提示される収益実績や目標額を誰にでも再現される結果と受け取るべきではない。販売数はテーマ、価格、既存の発信基盤、市場状況、作品の質に影響されるためである。その点で本書の価値は、必勝法を約束することより、初心者が陥りがちな準備不足や企画の自己中心性を避ける実務的な枠組みにある。 KDP の登録操作や編集技術を網羅する入門書とは、何を誰にどの順で届けるかを出版前から考えさせる点が特徴である。印税だけを目的に急いで出版するのではなく、読者との接点を持つ小さな出版事業として取り組みたい人に現実的な出発点を与える一冊と言える。ご支援いただける場合は、飲み屋、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。